イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
パスタサラダを食べました、岩崎です。
今ハマってるドラマは外科医大門未知子、池田です。
はい、ということで、はい、今週も、種ラジオ始めていきたいと思っておりますが、
はい、
今回は新企画というところで、週刊メディアカレンダーという企画を始めることになりました。
はい、
はい、この1週間でね、まあ起こること、これからやるイベントのことであるとか、こういうテレビ番組があるよとか、こういうラジオの番組があるよ、テーマがあるよっていう話みたいなところをね、1週間を予報するというか、カレンダー形式でこの日にこういうことがあるということを紹介していければなと思っているところでございます。
今日9月11日から、まあ約1週間9月17日ぐらいまでの、
そうですね、出来事というか
出来事を、
はい、
お伝えすると、
はい、紹介していくというコーナーでございます。
はい、
ということで早速、今日9月11日ということで、9月11日といえば、まああまりこう明るいニュースではないですが、あれですね、同時多発テロがあった日。
はい、
覚えてます、同時多発テロ。
はい、
として深夜とかですよね、なんかテレビですごい映像が流れてみたいなところで、
はい、
結構今日とかもニュースで流れてたりしたんですかね、これ。
いやー、やっていると思いますけどね。
あんまりこうネット上、ツイッターとか見てる限りであんま触れてる方は少なかったので、
うん、
結構まあ今ナーバスな時期で終わるじゃないですか、こう攻撃があるないとか、アメリカの関係性とかっていうのね。
そうですね。はい、まあね、なんか日本でもなかなかこう事件報道を振り返るっていうものが、
はい、
多分この前もまあ、例えば終戦記念日、
はい、
敗戦記念日なんていう人もいますけど、
はい、
それを振り返す番組って結構少なかったですからね。
減ってきてますよ ね、 やっぱりね。
まあ、だから
やっ
ぱ何周年とかっていう、まあ、定期機会でないとなかなか死にづらいとか、
うん、
まあ、あとね、新しいビジュアルが生まれるわけでもなく、
はい、
まあ、そういう意味ではナイーブな面もあるんだと思うんですけど、
うん、
そうですね、まあ、ちょっとね、これに関するイベントごとが何かあるのかもしれませんけど、
はい、
同時多発テロが行われた日ということで、
はい、9月11日でございました。
うん、ね、まあ、なんかちょっとそういう、まあ、ポジティブもネガティブも含めて、はい、記念日というか、まあ、その、
はい、
起こった日を目印に振り返ることっていうのは、
はい、
まあ、何らか、ね、イベントごととしても大事なことだし、はい、
うん、
まあ、例えばそういうことに傷ついた人とか、その人たちの、はい、人たちにこう思いを馳せるっていうイベントとか、まあ、そういう集まりとかはあってもいいのかなとか思いますね。
こちらでも紹介していきたいですね、そういうのはね、うん、忘れないためにもということで、ということで今回の、9月11日はそんなところですかね。で、9月12日は、あれですね、アップルの発表会があるということで、
はい、
iPhone8 がね、
iPhone8 になるのか
iPhone X になるのか
ですね、なるのかということですけれども、新しい商品が、
はい、
まあ、発表されると噂されておりますね。
前なんか自己紹介かな、この最初の種ラジオを始める時の挨拶みたいな、池田さんがなんかなんだっけ、 iPhone の小さいのがいいみたいな話してませんでしたっけ。
してたね。
あれはどういう意図ですか。今の SE とかより小さい方がいいってことですか。
意図とかすごい聞くね。
意図、僕もでも小さい方がいい派なんですよ。今 SE がすごいちょうどよくって、
はいはい、
iPhone SE 確か iPhone 5と同じぐらいのサイズなのかな、日本人 の手に合いやすいサイズでやってくれて、うんうんうん、でも iPhone 7 と iPhone 7S はすごくでかかったじゃないですか。
そうですね、まあ、日本人の手にはちょっと大きいというねことがありますけど、
はい、
まあ、なんかスマートフォンっていう、まあ、ある種その革新的な、
はい、
まあ、手元にコンピューターを持つってことがこんなに便利なことなんだっていうのを、まあ、僕ら知っちゃったわけですけど、
味を覚えちゃいましたね。
でそこから次どこ行くかって話 で今はスマートスピーカー、
はいはいはい、Google が今日出すみたいな話してましたね、はい、
ホームスピーカー、
はい、
お家に置いてあるスピーカーに話しかけると、
はい、
音声認識で対応してくれると、
うん、
でディスプレイがある、Amazon の種類機種なんかも最近出ましたけど、
はいはい、
基本的にはまあスピーカーがないんですよね。ということは、音声で対応できる、
うん、
まあ、ややその人間的な言葉遣い、
はい、
お腹が空いたけどなんか食べるところとかあるとか、
うんうん、
そういうことで対応してくるってことは、まあ、AI がどれぐらい発展しているかってことだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、Siri みたいな、ね、コミュニケーションを取るものがだんだん標準化してきているので、
うん、
まあ、もしかしたらその新しい iPhone も インターフェースがちょっと変わるかもしれないですよね、
はいはい、
音声にバッチリ対応していくというか、
うん、
まあ、そうしていかないといつまでもなんか手で検索をするとか、
うん、
そういうちょっともたもたした感じもあるので、
うんうん、
まあ、例えば画像をね映してとか、あと GPS 情報でも今の情報がすぐに出てくるとか、はい、まあ、これはもう Google でもやってることですけど、
うん、
まあ、その辺のことがどれぐらい進化するのかっていう期待をしつつ、
うん、
まあでもこの手触りがいいとか多分そういう話になるんじゃないかと思いますが、はい、まあ Apple ね、
はい、
まあ、でも Apple ファンはこれもうこの日はさ、やっぱと徹夜するなり、は
い、そうですね、
ずっとウォッチをして、まあかといってウォッチしたから何か変わるのかさ、何も変わらんすけど、
結構ねスティーブズが亡くなってからはそこら辺の期待値は下がってはいますよね、毎回ね。
あとね Apple ウォッチ、
アップルウォッチもありましたね。
なんか新しくね、なるんじゃないかなんて話もありますけど。
アップルウォッチもでも日本ではあんまりヒットしてないですからね。
まあ、新しくね、世界が変わるかと言われると、僕個人はね、
はい、
似たようなの使ってるので、
うんうんうん、
スマートウォッチは、うん、便利ですけど。
便利ですか、やっぱり、
うんうん。なんかね、スマートフォンを見なくて僕は済むから、
あ、
それがとてもいいなと思うんですけど。
なるほど。
うん、
じゃあそのアップルウォッチと iPhone の新作に注目ということで
そのはい、まあ、はい、行きましょう、
はいはい、ということで13日が、
水曜日、
はい、イベントごとがあんまりなかったんで、大のテレビっ子でもあるこの岩崎池田の2人ですありますので、テレビを紹介しようっていう
前振りが長い
僕
カホコのカホコ、
はい、ずっと見てるんですよ、カホコのカホコ
最終回、
はい、高畑充希さん主演、
これは注目であると、
注目というか面白いですね、やっぱカホコのカホコ、
なんだっけ、遊び川、
湯川和彦、
湯川、
はい、
はい、
あのいろいろね、あの家政婦の見たとかいろいろ、
どうなの、最終回だけ見て面白いですか、
最終回だけ見て
面白いかって言って、ここまで来て全く見てないよ、もうそんな、
あ、本当ですか、
まあまあ一応録画したけど
取りためてはいるけれども、
うん、なかなかこう見る気がしない
です、ね、カホコっていうのはもうカホコに育てられて、親御さんにそういうカホコに育てられて、
見ないからもうどうしたら最終回見た方がいいの、
うわ、2人の関係がどうなるか、
2人って知らねえ、高
畑充希さんと竹内涼真君っていう今をときめく2人が
ドライブの話はどうでもいいんだよ知らないよそんなの、
どういう関係になるかっていう最終回です、はい、そして
しんのすけでしょ、
ま
あ、いいんですけどいや、まあいいよ、じゃあ、まあ、最終回見た方がいいのね、は
い、見た方がいいと思います、
最終回見て、どうせ15分ぐらい延長するんでしょ、
でしょでしょ、きっとそうですよ、ね、きっと延
長ちょっとちゃんと見てる側なんだから押してきてくださいよ、
いやいやいやいや、
まあ見てないとね、
はい、見てない人に勧めるのは、ね、難しいんですよ、最終回だけ見てと言いにくいけれども、うん、あのせっかく録画してるんだったら見直す価値はあるとは思
う、だけど俺、はい、証券のさ傷だらけの天使の最終回だったら絶対見た方がいいと思うよ、はい、俺最終回だけでも
唐突にそんな結構前の、
いやだからその最終回だけ見てもいいドラマもある、
は
い、
あ本当ですか、あ最終回だけでいいんですか、傷だらけの天使は、
まあ、いやもう全部見た方がいいけど、
でしょ、
最終回だけ見ても全然面白い、
最終回だけ見て、いやそれはもう見たからでしょ、見たから言えることだけど、カホコのカホコ最終回これから僕も見るんで、僕テレビ業界の人じゃないんで、僕もこれから見るものについては見たもう面白いんじゃないかなとしか言わない、
予報だから、予報してよ、
だから面白いんじゃないかな、
見た方がいいのね、
はい、
はい、分かりました、
せっかくなんでね、
水戸黄門だったら最終回だけ見ても面白いと思うよ、
それなんか違う意味な気がする9月14日
はい、
あ、ここは池田さんの領域ですよ、イグノーベル賞の発表ということで
ちゃんと伝わってるのかねよく分かんないですけど、
イグノーベル賞
って、ね、イグノーベル賞っていうのは、
はい、
み
んな知ってるんじゃないですか、イグノーベル賞、
まあノーベル賞ってあるじゃないですか、
はい、
あのノーベルさんが、
はい、
自分ノーベル基金でね、
物理学とかね、科学とか生物学とか、
これは
文学とか
1991年だそうですけど、
はい、
人々を笑わせ、
はい、
そして考えさせてくれる研究に対して与えられるノーベル賞の一応パロディということで、
はいはいはい、
ね、まあ作った人は偉いですね、割とでもこう有名というか、
有名ですよ、日本のテレビ番組大好きですよ、うん、それイグノーベル賞、
そうそう、大体ね、はい、6時のみんなのニュースとかなんかやってます
けど、はい、夜は23時のニュースとかでもありますよ、
そうそうそうそう、日本人でも結構ね、
はい、
いますよね、なんだっけな、
ドクター中本さん撮ってんじゃないですか、じゃあ違うかな、
あ、醤油チュルチュルとかで例えばね、まあ、過去だと醤油チュルチュル有名ですよね、
どこ
だ
ろう、そうなんですか、
例えば足の匂いの原因は何かってことを、
はい、はいはいはいはいはい、
ね、あと、はい、鳩を訓練してピカソの絵とモネの絵を区別することに対しての研究とか
知らないな、
これ、まあ、日本人がねやってた、たまごっちにより 数百万人分の労働時間を仮想ペットの飼育に費やさせたことに対して
経済学賞ということで、
はあ、イグノーベル賞っていうような視点っていうのが、
はい、
まあ、大いなる無駄であるっていうことを、
はい、
これでも大いなるっていうのはなかなかすごいじゃないですか、
うん、
ちっちゃいくだらないことはあるけど、
はい、
そ意味あるっていうそのちょっと考えにふけられる重みっていうのがやっぱイグノーベル賞の選択、やっぱ選び方ってなんかセンスがあるのかなとか。
そうです、外してないですもんね、まあ、どのネタ見ても確かに笑
わせる。センスないのもきっとあるんでしょうけどね。
いやセンスない、
これ有名なやつありましたよ。床に置かれたバナナの皮を人間が踏んだ時の摩擦の大きさを計算することに対して、
ね、ああ誰が、
これ結構有名な
物理学賞なんだ、
2014年のやつですよね。これ北里大学の人たちが、
ちゃんとした大学の先生がいるんですねこういうのね。
いやこれでも基本的に大学の先生とかなんじゃないの。
へえ、あでもハウス食品とかもありますね、企業とか。そっか大学なんだ、本当だ、
まあ、ほとんどは大学、
ね、あじゃあちゃんとドクターの仲間いますよね、
うん、ドクター仲間のものもありますね。
そうそうか、
自分の食事を写真に写して食べたものが脳の働きや体調に与える影響を分析した。
そうすごいっすよ、だからちゃんとやってんすよあの人、選挙だけじゃないんですよあの人。
まあこれを取り出してちゃんとやってるって言ったらもうそれはもうなんていうかあの
いやいや、
バカにしてる感じ
の、その違う方向にちゃんとやり続けた人がゆえのこの成果じゃないですか、きっと。それはだって諦めて人にわーっつって今日だけわーっつって研究してるっていうんじゃダメなんですよ。ちゃんと継続して観測したからこそこういうイグノーベル賞っていうものが授与されるってことです。
これノーベル賞じゃないよ、
イグノーベル賞、
イグノーベル賞
もちろんですよ。だちゃんとその方向性が違っただけにあって
なんかマジトーンで喋ってる
方向性が違うだけなんです多分。方向性が、はい、世間から見るとちょっと変わって見えるよね、
はい、9月15日金曜日、
十五夜です、
はい、
十五夜やってます。 お団子食べてますよ、
月ないの、ね、ネタがないの
いやいや大丈夫なんですか、これではなんか12月24日にはクリスマスイブがありますよとか、1月1日には元旦がありますよとか、先月3日には何でしたっけ、ひな祭りかな、がありますよってことをちゃんと説明したわけです僕は。
このコーナーまあまあ落ち着いて、
ね、節分で成田さん行きたいよねとか僕は話したいわけなんで、せっかくなんでこういう時は15夜
でもちょっと印象ないですね。僕
もやったことないですよだから忘れがちだから、こういう時にこそお団子を食べ、月を見ながらうさぎを想像してお団子を食べるっていうことを思い起こさせるのが大事じゃないかなと思ってます今。
なんだろうその嘘つきの顔してるよね
いやネタがないわけじゃないですよ、まあ、15日に、ね、15夜があるっていうこと
を、
はい、
でも15夜っていうことを、
はい、
まあ僕詳しくは知りませんけど、
はい、
あの節分っていうイベントで、
はい、
恵方巻きっていうのが、
はいはい、
全国的にこうブームに、まあこれでも、まあ、振り返れば10年ぐらい経ってるかもしれませんけど
ですね、コンビニとかがね、
子供の頃は僕ねあんまりその恵方巻きみんなで食べましょうなんて、
はい、
コンビニとかで大量に恵方巻きが余ったとかそんなニュース聞いたことがなかったもんですから、うん、やっぱあれもイベントをなんとかその商品の商品に結びつけられないかっていう風な、
うん、
まあ、工夫だと思うんですよね、
うん、
ってことはいつか、まあ、ハロウィンなんかもそうですよ。
そうです
ね、ハロウィンだって何にもみんな知らなかったのに、
うん、
もう今やもうね川崎のクリスマスみたいになってます。
そうですね、
うん、だそういう意味では十五夜もまた復活の兆しがあるかもしれないから、
うん、可能性はありますね、
うん、
とはみんな月好きだし、
僕ができることはもうこれぐらいです。
ありがとうございます。十五夜についてはそんな感じ。一応あともう一個、15日はテレビっ子としてはあれです、歌福山というですね、年に1回かな、今まで4回やってきたんですって。歌福山って福山雅治さんが司会する番組が15日金曜日の23時から今回のゲスト、いつものメンバーはリリー・フランキー・蒼井優さんで司会を進行するんですけど、そこに今回秋元康先生です。秋元康先生とあと福山さんとは映画で一緒されている是枝裕和監督、あと広瀬すずさんで、広瀬すずさんのお姉ちゃんの広瀬アリスさん、あとヒャダインさん、三沢又郎さんでどうぞゲストが来ます。
へ
え、ゲスト
ちょっと一応一言言うならば、
はい、
そのまあ僕もテレビは好きな方なんですけど、
はい、
そのテレビ番組の告知ってで、
うん、
こうなんていうかこうモヤモヤする感じでもやっぱ結構もう随分あるんですよね、うん、なんかそのあの人が出るのみたいな、そういう感じで、
うん、
もうなんていうか飛びつくエネルギーがないっていうか。
マジですか、池田さんほどテレビを見てらっしゃる方でもそれだと。
いや
社会はもうそんな感じですか。
いや、うん、全然もう盛り上がらないっていうか。
マジですか、
だってそんなのキャスティング誰かがしただけじゃん。 ここであの人出てくるのってさびっくりすることもある
けど、いや秋元康出てくる、
知らねえ、秋元康の作ってる番組なんか山のようにあるんだ
から、
秋
元康本人が出るなんてなかなかないっすよ、
あるよ、
そんなあるけど、あるけど秋元康はこういう番組で福山さん対
談する、本当に思ってんの、
思ってますよ僕、だって是枝裕和さん大好きですもん、
いや是枝さんだって結構いっぱい出てるじゃないですか、
今出てますけどこの時期だ
け、これも NHK も出てましたよ、
出てますけど出ててもその対談する人によって違うんですよ、古舘二郎さんと対談してる時もまた違うし、特集されてる時も違うんです、毎回その違う切り口から是枝さん見れるだけで僕は幸せなわけですよ、
本当なんだね、
本当です、
俺はちょっともうあんまないかな、何かだからいつかまたテレビでこのキャスティングっつって興奮することがあったら言いますけど、
うんうん、小沢健二がミュージックステーションに出たとかどうですか、まあ音楽はあんまか、
いやいやそうでもないけど、うん、いや例えばほら
結構あれですよ、ネット
某ミュージアムがカツラ取ったとかだったらびっくりするけど、別にそういうことじゃない限り、全然その驚きがないかな、
これをだって秋元康さんのファンの方が聞いていたら、え、マジで秋元康は福山の番組出んのっていう、
全然もう
感動あるんです
よ、音楽トラさんやったって全然心響かないし
また懐かしいとこ持ってきた、
え、音楽トラさんだってまた5年ぶりに復活とかって、うわーみたいな風にテレビ局は言うじゃない、
はいはいはい、
でこっちははぁ、あの、
いやいや、それはだから、あれですよ。桑田佳祐のファンでも、
どっかで、
ユースケさんともファンでもないからですよ。
三軒茶屋で飲んでる、そういうやつをテレビに映すだけでしょ的な、はい、そういう思いがあるから、知らねえよって思うわけ。
はいはい、
なんかその、特別感っていうのは、はい、なんだろう、なんか、びっくりすることっていうのは、
はい、
もうなんていうのかな、アキラ 100% 以降、もう、びっくりすることない。アキラ 100% ですら、驚いてないんだから。
だいぶ、ハプニング、だから個人っていうよりはそのテレビのハプニング的なところに池田さんは面白みを感じてるってことですかね、新鮮さっていうか、
いやいやいや、だってその歌福山で
だってカツラとかアキラって
もう是枝監督が出てきたっていうことで、
はい、
それだってさ、ちゃんとしたインタビューとか、
はい、
きちっとしたインタビューとか、
はい、
まあ、それ雑誌でも本でもあるじゃないですか、うん、それの方が良くない、そんななんかわー、うわーすげー出てんだって、それもプチびっくりにただチャンネル合わせるだけでしょ、
はい、
でも実際見てもそんな特別なことないっていう
か、はい、いやいや奇跡が起きるんですって、組み合わせでこの人とこの人が会ったから時だけこういう話が出るってのあるんです、
わかったわかった、じゃあ岩崎さんのスタイルはよく分かりましたね、
人です、人
ベース
、
僕もだからそういうことがあったらちょっとまた報告します、
はい、ぜひぜひ、
これはすごい、
はい、
この前でも稲川淳二と、
はい、
グアシでおなじみの
梅津先生
がスイッチ出てた、
はい、
あの録画を見て、
はい、
これはすごいと思ったけど、まあ、
すごいです
よ、そう、でもこれじゃない、もっとすごいやつね、もっとすごいやつ、
もっとすごいやつ、
もっとすごいやつじゃないと、はい、じゃあ次行きましょう、
ハード高い、
は
い、
土曜日、
お祭りですね、だんじり祭りがあるそうで、
もっとあるだろう、
本当ですね、16日土曜日だったらいくらでもあると思うんです
けど、はい、いろいろあると思います、
だんじりって確かに一緒に一回は行ってみたい気がしますね、
そうだから、うん、まあ、僕はこれもあんま詳しくはないですけど、
うん、
日本にやっぱそのお祭りっていう格好がけを することで、
うん、
何でも自由になるっていう世界がまだちょっとあるんですよ、
うんうんうんうん、
こんだけ不倫がダメだとか、その何真面目にやれとかお金ちゃんとしろとかね、人の命は何だと思ってんだって言われてる中、
うん、
だんじり祭りはもうほぼ怪我人が出ることでおなじみの、
まあ、
お祭りでしょ、まあ、金丸祭りとかさ、
はい、
そういう変なものをね、変なものって、まあ、神としてあれを扱うみたいな世界とかもあるし、まあ、もともとその、お祭りって、
はい、
まあ、その、男と女が出会う、
はい、
そういうチャンスだったみたいな、
うん、
そういうふうな調べをされてる人もいますけど、
難航のきっかけですね、
そうそうそう、だからお祭りっていうものがやっぱそのなんていうかな、表と裏の世界をつなぐ場所みたいな、
はい、
そういうふうな意味合いも結構持ってたりするから、
うんうん、
だから裏がはみ出てるわけじゃないですか、死んだりとか、
はいはい、
まあ、殴ったりとか、
はい、
戦い合うとか、
うん、
まあ、あと正気を、まあ、みんなで見るとか、
うん、
だそういうふうな意味ではこのだんじり祭りも、
はい、
その表と裏がこう、
うん、
何覗き見れちゃうっていう、
うん、
多分これだからいつかコンプライアンス的にみたいな、
そうです
ね、くだらないことがきっと起こると思うんですけど、ありますね、でもかといってこういうのが当たり前になっても怖いじゃないですか、
うんうん、
やっぱそれはそこに置いといてほしいっていうか、
うんうん、
だからそういう意味ではまあ本当覗きに行くしかないんだと思うんですけど、
現地で見ないと
ね一度ちょっと見てみたいですよね、
うん、ぜひ行ける人は大阪岸和田でしたっけ、
ね、そうですね、
ぜひ行ってみてくださいということが16日土曜日でございました、
はい、
最後じゃあ17日ということで、あ、じゃあ16日もう一個ありましたね。そう、テレビと一緒にラジオも紹介しようって言ってるんだ。そう、ラジオで僕好きなのが、トマフルという、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルという番組がございまして、それが土曜日の夜ですね、22時からあります。あれ反応が悪い、
え、ちょっと待って、うん、その毎週やってる番組ですよね。
もうそうですよ。
なんでそこだけ、え、なんかあるんですか、何か特集されるとか。
せっかくの、ね、土曜日なんで、
はい、
紹介をしようかなと思って。
あ、なるほど、
はい、
なるほどね。
なんか毎週どういう、あの映画批評のコーナーなんですね、
はいはい、
週刊映画批評で、はい、でそれのなんかこういう映画が紹介されるよっていうのをさらっと言っとくと、
はい、
あ、この週1週間で見てこなきゃなって思う
人。あ、何が紹介されるんですか。
散歩する侵略者という映画。
散歩する侵略者、
はい、
なるほどね。
黒沢清さんというですね、はい、結構ホラーというか、はい、サイコ系というか、
うん、
いろんなその怖い演出をずっといろんな形でやり続けてきた、日本でも有名で海外でもすごく評価の高い監督の最新作である散歩する侵略者、主演が長澤まさみさん、松原龍平さんが脇にいるみたいなね。で東出さんとかいろいろなその黒沢清作品で最近おなじみとなってきている方々出てくる。僕もつい昨日見てきまして、まあ、端的に言うとなんか宇宙人になっちゃう話なんですよ。宇宙人になるんですけど、宇宙人が何をするかっていうと、人間の頭の中の概念をどんどんどんどん抜いていくっていう、でその概念が抜かれた人間たちがどうなるのかっていうところを描く映画です。
はい、
ぜひこの1週間で見ていただいて、で土曜日もですかね、土曜日まで見ていただいて、はい、当日歌丸さんの聞いていただく、もしくはそのね感想なんかを、タマフルの方に送るといいんじゃないかなということで、
まあ、映画の感想を前もって見て、
はい、
一時にシェアするっていうか、
はい、
まあ、本当はねそのみんなで見て、
はい、
終わってみんなで喋るみたいなのができたら面白いんですけど、
はい、まあ、
それを疑似的にラジオでできるっていうことだよね、
うんうん、
まあ、なんかそういうことがまあね、もしかしてイベントでもできるかもしれないよ ね、
そうです
ね、これを見たみんなで集まるっていうのが、うん、なんかその映画以外でもできるかもしれないしね、うん、まあ、そういう風な、まあ、割と象徴的なね、タマフルじゃみんなが映画見てきて、
うん、
ツイッターとかでねタイムラインで僕もこう思ったみたいなことをね、
そうです
ね、言
う
みたいな感じもありますからね。さあ
っていう、
それが土曜日ね、
はい、
はい、で
日曜日
9月17日
日曜日もこれだったね。調べてもなかなかなかったんですけど、何かありましたか平さん、17日日曜日。
いや、きっとあると思いますよ。
なんでしょうね、
はい、
ちょっと調べればあると思うんですけど、
はい、
僕は見つけられなかったのでまたテレビの話で、17日のこれまた深夜で、しかもこれまたフジテレビなの、俺あんまフジテレビ見てる印象はなかったんですけど、ラブミュージックという、音楽番組がありまして、なんか結構新しめの今こうインディーズから出てきてメジャーデビューしたてみたいなミュージシャンたちを結構積極的に紹介している番組なんですけど、それで今回はドリームズカムトゥルー特集ということで、みんな大好きドリカムを1時間特集するということで、まあ、これをこの今話してるところは多分ドリカムのファンの方にしか届かないと思うんですけど、ドリカムのファンの方はぜひ日曜日のね12時にフジテレビを見ていただくと、身のリアル時間を過ごして月曜日を楽しく迎えられるんじゃないかなということで、日曜日の紹介をさせていただきました。
ありがとうございます、
はい
はい、ということでですね、
はい、
瞬間メディアカレンダーでは、
はい、
まあ、今週1週間、
はい、
どういうことが行われるかということを、うん、まあ、我々の、まあ、可能なセンスでですね選び出して、
はい、
でこういうところちょっとチェックしておくと面白いよとか、
はい、
こういうところを気にしておくと、
はい、
まあ、いろいろ、なんていうかな、その時その日になった時により面白く感じられるよとか、
はい、 そうですね、
まあ、そういうふうなことを
毎日を充実させることを考えてるんですね。
ええ
毎日を充実させることですよ。リスナーの方の毎日を充実させることを考えてやろうってことですよ。
そんなこともね、
はい、
まあ、含めて、
はい、
カレンダー形式でね、
はい、
お伝えしていきたいと思いますので、
はい、
またね、
はい、
いろいろ調べて、
はい、来週はもっと調べていこうかなと、
はい、
はい、思っております。
はい、では、今週もよろしくお願いします。
お願いします。